主は今招いて言われます。夜は更け、昼が近づいていた。だから闇の行いを脱ぎ捨て、光の武具を身につけましょう。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。昨週も非常に暑い中でしたけれども、私たち一人一人を守り、この週の初めに私たちの名を呼び、礼拝する民としておって招いておってくださいますことを覚えて心より感謝をいたします。しかしながら、主よ、私たちにはさまざまな悩みがあります。複雑な人間関係、心や体の痛み、勉強や仕事で疲れ果てへたり込んだり、また特にコロナウイルス感染症によって突きつけられている病や死に不安を覚えます。しかし御言葉にあります通り、主が私たちと同じように苦しまれ、私たちのことを理解し、助けることができる、そのことを覚えて感謝をいたします。またそれだけではなく、主の取りなしによって私たちが神様から見捨てられることがないということを覚えて感謝いたします。いついかなる時にも共にいてくださる主に信頼し、歩み続けることができますように導いてください。今主の招きに応答し、御前に心からの礼拝をお捧げしようとしております。主をどうぞこの礼拝のただ中にあって、私たち一人一人の心を探ってください。私たちの心を固くなにせず、あなたの御言葉を行うものとして、あなたの愛にあふれて、それぞれ使わされているところで、キリストの香りを放つものとして使わせてください。格別今朝は福本先生をお招きくださり感謝いたします。どうぞ先生を御油で満たしてくださって、あなたの御言葉を余すところなく伝える御器として用いてください。また今このところに来ようとしている方々の足を早め、ともどもに礼拝が行えるようにしてください。またさまざまな事情で来ることができない方の上に、そのところに応じた必要を満たしてくださり、そのところを祈りの場として、また賛美の場として導いてくださいますように、特にインターネットを通して礼拝を避けている方の同じ共同体として、 どうぞそのところを聖なる場として導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。またこの感染症によって苦しまれている方々、最前線で働かれている医療関係者をどうぞ神様覚えてください。この礼拝最後まであなたの御手の御手にし、この小さき祈り、皆様の祈りと合わせて愛する主イエスキリストの御名によって御前の捧げをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93:5-A にございます。賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の聖書の箇所は詩編95編1節から11節、旧約聖書の916ページ、詩編95編1節から11節を購読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。最後の11節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みをいたします。旧約聖書916ページ詩編の95編1節から11節を購読いたします。詩編95編1節、さあ主に向かって喜び歌おう、救いの岩に喜びの声を上げよう、
感謝のうちにその前に進み、賛美とともに喜びの声を上げよう。
まことに主は大いなる神、すべての神々に勝る偉大な王、
地の神もその手のうちにあり、山々の頂も主のもの、
海も主のもの、主が作られた、その手は乾いた地を形作られた。
さあひれ伏し身をかがめよ、私たちを作られた方、主の前にいざまじこう。
まことに主こそ我らの神、私たちはその牧場の民、見ての羊、あなた方は今日主の声を聞きなさい。あの時あなた方の先祖は私を試みた、私の技を見ていながら私を試した。
40年の間私はその世代を取り尽くしていった。彼らは心の迷いの民、私の道を知らない。
ご一緒に、私は怒り誓いを立てた、彼らは私の憩いに入らない。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で阿部美子さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。それではよろしくお願いいたします。
お祈りいたします。さあ主に向かって喜び歌おう、救いの岩に喜びの声を上げよう、感謝のうちにその前に進み、賛美とともに喜びの声を上げよう。 愛する天のお父様、今日も新しい朝を与えてくださってありがとうございます。私たちは本当に毎日毎日いろいろなことが起きる中で不満や不安や恐れを抱いて、あなたのことを求めることをやめて自分の力に頼って生きていこうとしてしまうものです。それでもあなたは私たちにいつも良いものをくださって、いつも私たちを愛し導いてくださることをいつも思い出すことができるように助けてください。また不平や不満をあなたに言うのではなくて、あなたがくださった恵みを思い起こして自分の歩みを振り返ったときに、本当にあなたがいつもよくしてくださって最善のことを成し続けてくださっていることを覚えて感謝して、あなたの前にいつも出るものとさせてください。喜びを持ってあなたに仕えていくこと、そのような人生を選び取っていく信仰をあなたがいつも与えてくださいますようにお願いいたします。またあなたが私たちを本当に喜びを持って愛してくださっていることを私たちが忘れることがないように助けていてください。すぐに忘れてしまう弱いものですから、どうかあなたを求めて、また自分の力ではなくてあなたにより頼んで、あなただけに信頼して歩んでいくことができるように助けてください。また今日のこの礼拝を感謝します。どうか私たちの固くなな心をあなたが開いてくださって、あなたの声に耳を傾けることができるように助けてください。あなたの御言葉がなければ生きていくことができないと、そのことを私たちが本当に自覚して、あなたの言葉に飢え渇いてあなたを求めて、あなたの言葉を自分の心に受け止めて、この1週間も御言葉を握ってここから生み出していくことができるように助けてください。今日ここに来たくても来ることができなかった一人一人を覚えます。どうかあなたがその一人一人にもここに集っている私たちと同じ恵みを与えてくださって、あなたの愛を知ることができるようにあなたが導いてください。この礼拝も始めから終わりまであなたが真ん中にいてくださって、祝福してくださって、最後まで守り導いてください。すべてのことに感謝して、あなたにすべてを委ねして、この祈りを尊いイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それではともともに1分間お祈りを捧げてまいりましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はテサロニケ信徒への手紙1:5章の1節から24節、新約聖書の370ページ第一テサロニケの5章1節から24節です。
テサロニケの信徒への手紙1:5章1節、兄弟たち、その時と時期がいつなのかはあなた方に書く必要はありません。主の日は 盗人が来るように来るということをあなた方は自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っているときに、ちょうど妊婦に産みの苦しみが訪れるように突如として滅びが襲ってくるのです。決して逃れることはできません。しかし兄弟たち、あなた方は闇の中にいるのではありません。ですからその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも闇にも属していません。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの希望の兜をかぶり身を慎んでいましょう。なぜなら神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたからです。主は私たちのために死んでくださいました。それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今はそうしているように、互いに励まし合い互いを作り上げるようにしなさい。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を導き戒めている人々を重んじ、彼らの働きをもって心から愛し敬いなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。秩序を乱す者を戒めなさい。気落ちしている者を励ましなさい。弱い者を助けなさい。すべての人に対して寛大でありなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。互いに、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。礼の日を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味し、良いものを大切にしなさい。あらゆる悪から遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守り、私たちの主イエスキリストが来られるとき、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実な方で、必ずその通りにしてくださいます。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌の 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。彼は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁くたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お茶せください。川原崎明主幹牧師に今朝の講師紹介並びに牧会祈祷を行っていただき、引き続いて宣教、大いなる喜び、再臨の希望と題して福 福本先生にメッセージを取り次いでいただきます。
本日は、かねてご案内しておりましたように特別礼拝ということで、福本幸宏先生を、そしてまた後でご紹介もさせていただきますが、奥様の幸宏先生をお招きして、幸宏先生に、選挙メッセージを取り次いでいただくことになりました。多くの方はご存知かと思いますが、この今年の3月に80歳になられたということで、引退なさったんですが、しかしまだまだお元気、ぜひ神戸中央教会でご用意していただきたいという願いがありましてお招きさせていただきました。先生は関西聖職神学校をご卒業なさいまして、まず大阪の花天教会でご奉仕なされ、その後この神戸中央教会でご奉仕くださいました。その時のことをよく覚えていらっしゃる方も多いんじゃないかと思います。その後開拓教会であった小倉、九州の小倉教会に使わせなさり、また続けて神戸中央教会の伝道所であった押部谷伝道所で尊いご奉仕を捧げてくださいました。その後この3月までご奉仕なさいました西宮聖会、聖愛教会の牧師として28年、9年尊いご奉仕をしてくださったことを覚えます。この度お迎えすることができました。お聞きしますと、最初に神戸中央教会にご奉仕くださったときに幸宏先生とご結婚なさったですね、伺っております。思い出の多いということも伺っておりますが、早速先生にですね、御言葉を取り入れていただきましょう。その前に一言お祈りさせていただきます。尽きない慈しみと恵みを注ぎ続けておってくださる主よ、あなたご自身、そして尊い救いの御業覚えて今礼拝を捧げることができますことを心から感謝します。この礼拝をあなたが備えて、あなたが待っていてくださいましたので、暑さに耐え困難を乗り越えてここに駆けつけました。またそれぞれの場に礼拝を捧げる場におらせておってくださいますことを改めて感謝をいたします。この礼拝においてあなたが呼びかけ招いてくださり、救いと祝福に預からせてくださる御言葉をお聞きします。求道される方々、生徒のお一人お一人が主への悔い改めとあなたのご真実に対する信仰に立つ時とさせてください。今私たちが生かされている世界がどのようになっていくのかを不安を持って見る思いがいたします。コロナの災いは収束しません。また憎しみ争いを繰り返しています。自然災害が後を絶ちません。主の尽きない憐れみを添えてください。解決へと導いてくださり助けてください。また私たちが主の愛に押し出されてさせていただくことができる最善をさせてください。今週開かれるティーンズバイブルキャンプを祝福してくださり、主との出会い、聖書との出会い、人との出会いを通して一人一人が救いに預かり、託されている使命を確かにしていただくときとさせてくださいますように。厳しい気候が続いております。病床で戦っておられる方々に望みの死を仰がせてくださり、永遠の今を課されている恵みをもって支えてくださるように、この朝御言葉を取り継いでくださる敬愛する福本幸宏先生、神の使わされし者は神の言葉を語ると今お語りくださることを感謝します。どうぞ先生を聖霊と御言葉に満たしお持ちください。しもべは聞きます。主を語りください。私たちをここから栄光の主を称えつつ、喜びあふれる日々を歩むことができるように、この主も導いてください。御手に託して、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。早速先生にお祈りと導きをよろしく。
お祈りを捧げさせていただきます。慈愛に富みたも天の父なる御神様、あなた様の限りないご愛と恵みを心から 感謝を申し上げます。この度は主の深い恵みとお導きとともに、心から尊敬いたします河原崎明先生、千恵子先生ご夫妻、そして教会役員の皆様のご配慮とお祈りによって、この素晴らしい神戸中央教会の礼拝説教の御用にお招きをいただきましたことを恐縮と存じ、ともに衷心より感謝をお捧げいたします。願わくは今日お開きいたしました御言葉によって、我らの救い主イエス・キリストの十字架による罪の全き許しと復活の命の恵みに預かり、主キリストの再臨への大いなる希望と信仰に満たされて、お互いの人生の終焉とともに世界の終末を迎えることができますように、ご聖霊様が豊かにお働きくださるようにお祈りいたします。御前にあるご一同の心にある願いと感謝に合わせて、これらの懇願、切願、嘆願を私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。お許しをいただいておりますので、マスクを取らせていただきます。ご存知のように、このテサロニケ人への手紙という書簡は、使徒パウロが当時のテサロニケの兄弟姉妹たちに宛てた手紙でございます。この五章の中に兄弟たちよという呼びかけが少なくとも6回出てまいります。言うまでもなく、当時のテサロニケ教会の信徒に対する呼びかけではありますが、今日私たちキリスト者一人一人に対する主の呼びかけであると、受け取って間違いございません。この再臨のことに、主にこの4章の中頃から5章にかけては、主にこのキリストの再臨についてパウロが述べておるところでございます。ずいぶん昔の話になりますが、ビリー・グラム博士が今オリンピックが行われております武道館で、ビリー・グラム国際大会の講師として日本に来られました。その時に博士が、聖書の中にはキリストの再臨に関する記事が少なくとも300回はありますというメッセージを私は生で博士から聞いたことを覚えております。もちろんその中でイエス様が自らご自分の再臨を何度かおっしゃっておりますけれども、特に黙示録の22章の中に、これはパトモス島で使徒ヨハネが神の啓示を受けて述べられたメッセージですけれども、22章に3回主は間もなく来られます、私はすぐに来るという、これは明らかにキリストの再臨のことであります。3回そこに出てきます。で、聖書に主の再臨がこのように何度も何度も明確に述べられているということは、私たちクリスチャンにとって最も大切な、しかも素晴らしい主のお約束ではないかと思います。ただ聖書によりますと、イエス様の再臨というのは 何年の何月何日に必ず来るということは聖書には明記されておりません。今川原崎先生に読んでいただいたこの五章の中にも、主の再臨は盗人のようにやってくると、盗人が時を定めてあなたのところに行きますよということは決して言いません。いつやってくるかわからないのであります。そして人々が平和だ、何事もなく平穏無事だという神話めいたことを言っているその時に、主は突如帰ってくると。そしてさらに、妊婦に海の苦しみが望むように主はやってくると聖書は私たちに告げております。私たちの人生には、あるいは世界には、予期せぬ出来事というものが絶えず起きてまいります。例えば阪神・淡路大震災、東日本大震災、この度の新型コロナウイルスの蔓延事態などは、おそらく誰も予期せぬ出来事であったと思います。ちょうどそれと同じように、主が再臨される時も予期せぬ時に起こるのであるというのが聖書のメッセージではないでしょうか。そのイエス様の再臨なさった時のその結果についても聖書は私たちに明確に次のように語っております。まず一つは、神をないがしろに生きてきた人たちには避けることのできない破滅が襲ってくるのであると。それは決して防ぐことはできない、かつてのノラの時、あるいはソドム・ゴモラの時、あるいはポンペイとか世界各地に起きてきた、またこれからも起きるであろう大震災、数え切れない出来事が次から次へと起きてくるというのも、また聖書の一つのメッセージではないかと思います。聖書にはそうした神様をないがしろに生きてきた人たちは、自分の頭上に燃える炭火を積み重ねているのであると言っております。これは非常に皆様厳粛なことではないかと思います。政治学や教育学、あるいは社会学、倫理学、心理学、さまざまな思想によるのではなく、神の御言葉である聖書によって私たちは滅びとか世界の終わりとかキリストの再臨とかということに関して本当に鋭く見抜かねばならないと思います。この度のコロナウイルスの感染が、まあ、今はデルタ株といわれる、違った種類のウイルスが急増しているようであります。私はこのウイルスの蔓延というものが未だ収まらないということは、何かその神様の世界に対する 警告ではないかなという思いを持っております。ちょうど昨年の2月の末頃だったと記憶しておりますが、コロナウイルスが発症し始めた頃、西宮聖愛教会のある役員さんが、先生、このウイルスの感染は今年のというのは去年のことです、夏の終わり頃には収まるんじゃないですかっていうようなことをおっしゃったときに、私はいや、おそらく年を越すのではないでしょうかねと言ったら、そんなに長く続きますかっていうようなことをおっしゃってました。そう簡単には収束しませんよ、もし年内に収まったらそれはもう御の字ですよっていうようなことを私は答えましたが、果たして年内どころか今日に至りますまで衰えを知らないほどこの恐るべきウイルスが感染しているということは皆様も周知のことだと思います。私はそれとともに、この悲惨な状況、全世界が困り果てているこの状況を一番よくご存知なのは天の幕の神様ではないかと思っております。しかも一番悲しみ心を痛めているのは主なる神様ではなかろうかなと思います。だったら神様のその全能の権威権力権能をもって全世界がこんなに困り果てているのに、なぜこのウイルスを撲滅してくれないんだろうかなという思いが発症当時から今も私は心の中でうめきまた叫び続けております。なぜだろうかなと。ああそうか、これはきっと主なる誠の神様が全世界全人類の傲慢な罪をおごりを早く悔い改めなさい、早く私のもとに帰っていきなさいと神様が声なき声を持って叫んでいらっしゃるような、そんな気もするのであります。願わくは私をはじめといたしまして、クリスチャンであってもクリスチャンでなくても日本中が世界中が本当に神様にひれ伏してひざまずく、神を第一として神を信じて神に希望して生きていく、まあチャンスといえばお叱りを受けるかもしれませんが、こういうふうな形で神様がそういうチャンスを設けてくださっているのではなかろうかな、待ち続けてくださっているのではなかろうかなと、まあ、皆さんもそうだと思いますが祈り続けております。さて主をないがしろにする人ではなくて、私たちはいつまでもいつまでも状況がどうであろうが主を信じ続けていくものでありたいし、またそうあるべきです。どんな状況の中でも 主を信じ続けていく人にはやがて主の再臨の時、それが世界の終わりであろうか、主は十字架の血によって許してくださって、神の御前に顔を上げて立つことができるようにしてくださるはずでございます。今読んでいただいた聖書の中に、目を覚まして身を包んで慎んでいなさいという言葉が2回出てまいります。で、私はこの目を覚まして身を慎んでいなさいという言葉の意味、これどういう意味なのかなということを祈りの中で考えておりましたときに、次のようなことを教えていただきました。一つのことは、キリストの十字架の愛、キリストの十字架による罪の許しというこの恵みをいつも思い起こして、それを感謝していくことである。二つ目は、キリストが死と黄泉とサタンを打ち砕いて勝利して復活してくださった、私たちもやがてイエス様と共に栄光の体に、復活の体に変えられるんだという、そういう恵みを思い起こして感謝することである。三つ目は、神の御国の相続人とされた、その保証として信じて救われたすべての人に御霊を賜ったという恵みを思い起こして感謝することである。そして今も神の御座で、それこそ一生懸命私たちのために、全世界のために、鳥なしの祈りを捧げてくださっているイエス様のことを思い起こして感謝することであるということを教えられました。聖書を見ますと、キリストは昇天後、神の右の御座に着座された。その神の御座というのは、イエス・キリスト以外には着座できない場所、御座、場所であります。で、私は時々思うんです。イエス様は御座に座りっぱなしでずっと祈っておられるのかな。いや、そうではない。イエス様は時にはもうたまらなくなって、立ち上がって私たちのために一生懸命取り出してくださっているのではなかろうかなというようなこともしばしば思うのであります。まさにもう立ち上がって再びこの地上に来られるその時を、今か今かと待っていらっしゃるのではなかろうかな。そのことを思うときに、私自身ももっともっと熱き鳥なしの祈りを捧げるべきだなということを、まあこれは私自身の反省であり悔い改めでもありますが、そしてイエス様が再び再臨されるその喜び、その希望が私たちに与えられているんであるということを思い出しては、これを感謝する、まあ、以上のようなことが身を慎んでいなさいということではないだろうかな。目を覚まして身を慎みましょう。 キリスト信仰、私たちクリスチャンは何を目標としているのか、まあ、いろんな目標を目指すところがあると思いますが、最大最高の目標はイエス・キリストが再臨されるその終末の時に神の御座にひれ伏して心安らかに主を賛美し、人ともに祈り、そして喜び、讃える、それではなかろうかなと思っております。この時代は必ず終わりが来るというのが聖書の世界観です。その時までは、まあ、いわゆる中間の時と言いましょうか。ですから私たちクリスチャンは、何が起ころうが、時代がどう変わろうが、とにかく主の再臨と終末を待ち望む、そこにフォーカスしていくというのがクリスチャンの最高最大の務めではないだろうかな、使命ではないだろうかなと思っております。さて12節から24節を見ますと、キリスト信者のクリスチャンの責務と務めということについて述べられております。まず第一のことは、愛のロープを共にしている指導者を重んじて支えなさい。先ほど川崎先生が紹介してくださったように、いくつかの教会に使わされましたけれども、どこの教会に使わされましても、まあ、教会の信徒さんというのはありがたいと言いましょうか、お祈りとともに物心両面で支えてくださいました。特にこの神戸地方教会では、新学生として奉仕させていただきました。それを含めて8年間大変お世話になりました。信徒の皆様の物心両面の温かい支援によって、どんなに助けられたといいましょうか、励まされたことであります。そして当時西名博先生の十字架のメッセージ、十字架の恩寵、本田浩二先生からは旧霊の情熱といいましょうか、スピリット、石井斎先生からはお祈りの素晴らしさと大切さを学ばせていただきました。長いと言いましょうか、これまでの伝道牧会の伝道牧会者として、あるいは説教者としての基礎というものは、間違いなくこの神戸地方教会で養われたと、そう私は信じて感謝をしております。第二のことは、これは聖書が述べている通りでございますが、尊敬と平和を保つ、それから怠惰なものを諭す、これはなかなか難しいことだと思いますけれども、お祈りとか御言葉とか礼拝とか献金とか奉仕とかに対して、まあ何と言いましょうか、怠惰と言いましょうか、そういう人がもしいらっしゃるならば、愛と寛容を持って温かく諭していくというのも、お互い信徒の務めではないかと思います。それからマイナス思考で悩んで落ち込んでいる人があれば、温かくそういう方に寄り添っていくということも、お互い信徒の務めではないかと思います。悪をもって悪に報いず、善をもって悪に打ち勝つ、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことを感謝せよ。聖書は、これは私たちにとって決して不可能なことではない、神が望んでおられることですから、これは可能なことであると言っているように思います。御言葉を重んじなさい、しっかりそれを蓄えなさい、この世俗に流されてはなりませんよ。 過ぎゆく者にうつつを抜かしてはなりませんよ。これも大事なことです。キリストの再臨の時、完全な聖と平和を保てるようにしなさい。以上が24節までの、メッセージの御言葉の内容でありますけれども、25節以下、これは最後のポイントでありますが、これは川崎先生には24節まで読んでくださいと申し上げておきましたので、修法の用紙には載っていないと思いますが、ここは祈りの素晴らしさっていう、祈りの大切さということを進めているところであります。聖書の中に、言うまでもなく祈りがどんなに大切かという勧めはたくさん出てまいりますが、私は個人的に次の2つの御言葉がとても素晴らしいと言いましょうか、教えられている御言葉ですが、一つはサムエルが神様どうか私が祈らない罪を犯さないように守ってください。皆さん、祈らないことは罪だそうですよ。でもう一つはヤベツの祈りというのがあります。痛みのうちにこの子を産んだからといって彼にヤベツという名をつけていた。私を大いに祝福してください。私の地境を広げてください。あなたの御手が私と共にありますように。災いから遠ざけて私が苦しむことがありませんようにしてくださいという御言葉がとても私の心に残っております。でそれとともに、今日まで祈りというものがどんなに素晴らしいか大切かということを私に刻み込んでくださった書物が何冊かありますが、その一番は本田浩二先生の祈りは奇跡を生むという本です。これは出版されてからもう何十年も経ちますが、私はいまだに愛読書の一つとして毎日読まさせていただいております。祈りは奇跡を生む。もう一冊は同じ本田浩二先生の日々のキリスト、この2節はもう絶版になって、私も新しいものが欲しいんですけども、絶版ですから手に入ることはできませんが、もうかなり汚れてボロボロになっておりますが、でも手放すことはできません。愛する皆様方、この非常に緊迫した時代の中でありますけれども、私たちにはお話してきましたように、キリストの再臨という大きな希望がございます。極端になってはいけませんが、文字通り目を覚まして身を慎みつつ、主が来られる時を待ち望みながら、できる限りイエス様のこの福音をいろんな方法手段を通して世の多くの人々に証しをし続けてまいりたいと願っております。主はそのことを私たち一人一人のクリスチャンに、あるいは一つの教会に大きな期待をしてくださっているのではないかと思います。お祈りをお捧げいたします。天のお父様、非常に緊迫した大変な時代の中に生かされておりますけれども、その中にあっても主は私たちに素晴らしい使命を与えておってくださることを心から感謝をいたします。主の再臨を信仰と希望を持って待ち望みながら、この世の多くの人々にイエス様の福音を証しし続けることができますように、聖霊様が私たちと共に生き働き、あなたの素晴らしい御業を進めてくださることを信じております。願わくはどうか一刻でも早く コロナウイルスの感染が収束に至りますように、いな世界中の多くの人々が、国々が真の神にひざまずいて、神を私たちのおごりを、傲慢の罪を許してくださいと悔い改めることができますようにお助けください。神戸中央教会御一堂の上に神様の豊かな祝福と見守りがありますように、愛する主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様ご一緒に御言葉を感謝いたしましょう。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌474番、我が身の望みは。賛美歌474番を賛美いたします。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金の祈りを長部さんに捧げていただきます。
主は私たちのために死んでくださいました。それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためであると。 愛します天のお父様、感謝いたします。今朝あなたは私たちの敬愛します福本先生をこの神戸中央教会に戻してくださり、そしてあなたの御言葉を大胆に語ってくださいました。メッセージのタイトルにもありますように、大いなる喜び、再臨の希望と、再臨が最後ではなく死をあなたと共に歩み、そしてそこの再臨の中に希望を持つということを主を心から感謝いたします。私たちが本当にその再臨までしっかりと目を覚ましており、身を慎んであなたに、あなたの御心が何なのかを常に問い、キリストの十字架の愛と許しを思い起こしつつ、あなたと共に歩む人生を送ることができますように、どうか強めてください。最後に、福本先生が語られましたように、祈りがどれほど大事であるかということを述べられました。私たちが常に日頃、自分のことだけでなく、周りのものだけでなく、すべてにおいて祈ることができますように、どうか強めてください。今から喜びに感じて主をあなたに献金をしますが、主をどうかその献金を幾倍にも増して、あなたのご聖戦に用いてくださいますようにお願いいたします。本当にこの中、大変な中でございますが、主をどうかこの中において本当に苦労しておられる兄弟姉妹、また戦っておられる、今もなお戦っておられる方がおられますけれども、主をどうかそのうちにあなたが伴ってくださり、良き方向に導いてくださることを信じておりますから、感謝いたします。一切すべてでありまして、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。献金いたします。皆様ご着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、河原月明主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。
ご着席ください。報告がございます。